マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第56回目の配信になります。前回第55回目で Windows のアクティベーションについてお話しさせていただきました。あの内容ですね、おかげさまで大変好評いただきまして、Twitter とかでもですね、結構今回勉強になりましたとかね、参考になりましたと言っていただける方は多くいてですね、本当にありがとうございます。たまにはこういうヒットがあるのかなとこういうこともあるのかななんて思っております。ですね、またちょっといろいろ調べてですね、お話しできればなと思っております。ほぼ同時にですね、 IT メディアオルタナティブブログの IT ブートストラップという私のブログの方でですね、この内容とほぼ同じ内容を、まあ、文章という形でブログで、書きました。これもですね、かなり多くの方に読んでいただきまして、まあ、IT メディアのオルタナティブブログでかなり多いっていうとですね、多い方はね、月10万ページビューぐらいある方いるんですね。で、私今のとこ月1200とか1500とか、っていうページビューで、まあ、まだまだなんですが、そういう状況がですね、この1週間で、この Windows アクティベーションに関する、この記事1つだけでですね、現時点で2313ページビューで、ユニークユーザー数に関しては2264と、それだけの方にね、読んでいただきまして、ちょっとね、正直って書いた本人がびっくりしてしまってると、そういう状況です。まあ、それだけちょっと皆さん興味があったのかなと思っております。ということで、ここまで力入れてしまうと次の週っていうのはね、なかなかいいものは出てこないところはあるんですが、まあ、ちょっとですね、まあ、Windows から関連したちょっと実績の話、したいと思います。普段原稿書いてやってるんですけど、ちょうどね、今うちの奥さんと子供が買い物出ちゃいまして、私今家一人いるんで、まあ、こういう機会にね、録音するしかないということで、とりあえずもう IC レコーダー電源入れて喋り始めています。今回もよろしくお願いします。今回のお話はプレスエンジンというソフトウェアサービスですね、これについてお話したいと思います。プレスエンジンっていうのはね、何かって言いますと、無線 LAN ですね、 Wi-Fi を使って自分の位置、地図上の位置ですね、を検出するという技術です。まあ、よくあるのはね、自分の現在位置が分かるっていうのはちょっと便利な話でして、まあ、私自身ね、最近その東京都内とか、まあ、勉強会だとかセミナーだとか IT メディアのオルタナティブブログの定例ミーティングだとかですね、割との東京行くことあるんですが、初めて行く時って分からないんですよ。で、特に地下鉄の何番で出ればいいとかね、よく分かんなくてですね、IT メディアの本社もね、 J ビルだっつってね、地図上分かったんだけど、ここ本当に自分の歩いてるとこ大丈夫かなってちょっと心配になったりすることがあるんですが、まあ、そういった時ですね、私今 iPhone とポケット Wi-Fi 持ってまして、ちょっといろいろやって、まあ、iPhone は Wi-Fi で使ってるという形なんですが、やはり地図を表示させて、まあ、それ見ながら歩いたりとかすることがあります。あとね、カーナビですね、自分の道路走ってるとかナビゲーションしてくれないとね、ちょっとわからないようなところがありまして、地図上っていうか自分がどこにいるっていうのはね、知るっていうのは非常に便利だなと思ってますし、まあ、ちょっとそれに頼りになりすぎちゃってるとこもあるかなと、そんなこと思ってます。さて、その位置ですね、自分がどこにいるっていう位置なんですが、通常どうやって検出するかっていうと、まあ、GPS を使います。GPS グローバルポジショニングシステムですね、まあ、GPS の衛星から電波を受信して、まあ、カーナビのユニットとかですね、受信機ですね、それで電波を受信して、で、受信した電波から自分がどこら辺にいるかっていう情報を検出するという仕組みになっております。で、まあ、携帯電話とかついてますし、 iPhone とかだね、 AGPS とちょっと違う方式なんですけどね、 GPS 使ってます。で、パソコンで GPS っていうと周り標準でついてるものっていうのは少ないんですが、例えば GPS の受信機、レシーバーがですね、売ってますので、それをつけて使うってこともできます。例えば IO データ機器からですね、ナビクリップっていう、まあ、商品名で、USB メモリみたいな形ですね、 USB でのインターフェースで使って、GPS を使うと、そういったものもあります。で、価格もこれ1万円ぐらいですかね、そういうものがあるんですが、まあ、こういった受信機が必要となります。そうですね、これ Windows 7からですね、センサー API っていうのが使われてますんで、これを使ってまた何かアプリケーションあるとかですね、いろいろあると思いますんで、それはまた別の機会でね、 ぜひお話したいなと思っております。まあ、そういった意味でね、こういった GPS の受信機が必要となるんですね。今回お話しさせていただきますプレスエンジンというのは、こういった GPS ユニットなしで無線 LAN、Wi-Fi ですねだけを使って位置情報を取得するという技術です。で、まあ、これがあればですね、 Wi-Fi を装備しているパソコンとかであれば GPS の受信機を搭載していなくても、まあ、簡単に現在の位置を取得することができます。で、この技術を開発したのはですね、ソニーコンピューターサイエンス研究所、こちらが開発してまして、クージットという国内の会社なんですが、こちらの会社がですね、まあ、プレイスエンジンということで、この技術とか、まあ、こういったサービスとかですね、ソフトウェアとかを提供しています。あのウェブサイトがですね、 www.placeengine.com とところになりますので、まあ、そちらも、ね、見ていただければと思っています。さて、これどうやって位置を検出するんでしょうという話になるんですが、まあ、街中にじゃあノートパソコンを持ってたとします。街中にはですね、いろんなあの無線 LAN のアクセスポイントあります。あの本であったり、ライブドアとかソフトバンク BB のアクセスポイントだったりとかですね、それこそ個人宅のアクセスポイントたくさんあります。で、そこの電波を受信してですね、そこであのインターネット接続して通信しなくてもいいんですよ。電波を受信するってことだけなら情報の取得ができますんで、電波を受信して、この MAC アドレスは電波の強度どのぐらいで受信できてますよって情報をまずプレスエンジンのクライアントソフトで受けるんですね。で、このノートパソコンとかであるプレスエンジンのクライアントソフトから、今度はプレスエンジンのサーバーに対してですね、この情報を連絡するんです。私は今無線 LAN これだけ受信しましたよと。それを受けたプレスエンジンのサーバーがですね、じゃああなたの場所はここですねっていうことで返事を返してくれるんです。で、それによって自分の今いる場所ということを知ることができます。まあ、もちろん緯度経度っていうレベルもありますし、あとは具体的な名前ですね、何々ビルの何階だとかね、そういったことも受信できます。で、これ面白いのがですね、やってくる情報っていうのはですね、例えばビルだと何階ですよっていう階数まで教えてくれるんですね。で、当然あの GPS とかと違って、あの地下にいますとかね、どっかの駐車場の中にいますとかね、そういった情報も受けることができます。で、実際ですね、昨日ですね、ドットネットラボの勉強会でこの、まあ、デモとこれのお話をね、ちょっとお話しさせてもらったんですが、マイクロソフトの5階のセミナールームでという、まあ、いつも使わせてもらっているところでですね、プレスエンジンのクライアントソフトでこの位置を出してみましょうってことで出したらですね、まあ、新宿のサザンタワーってあるんですけど、そこの5階にあるんですね、場所がね。そうするとここに 5階って 5F っていう風に、ね、出てくるんですよ。で、それ見てね、みんなおーって風に言っていただいたんですが、まあ、そういった形でですね、何階っていうまで出てくると、そこまで精度があるというかね、そういった形でデータを返してくれるんですが、さて、ではこの5階とか言った内容、具体的な場所ですね、どうやって登録してますかっていう話なんですが、この位置情報はですね、ユーザーがみんなが自分で登録しに行くんです。プレスエンジン .com のサイトにですね、あのアクセスしますと、まず、プレスエンジン .com のサイトでそういう登録する場所があります。で、現在地を取得するってボタンがあるので、そこを取得するとまず Wi-Fi の情報を自分で拾うんですね。で、拾った後に現在地を報告するってボタンがまたあるんですね。で、そこに現在地、もう地図でですね、ここですって地図でこう場所を指定することもできますし、で、場所を指定して、さらにこの例えばサザンタワーの5階ですっていうこともね、情報として入力することができるんです。で、そこで送信っていう形でやると、プレスエンジンのサーバーの方に登録がされると、そういうことになっています。ですからね、これね、ちょっとね、自分で位置ずらすこともできるんですね。だからまあ信憑性についてはどうかっていうところもちょっとあるんで、そこは気にしなきゃいけないんですけど、例えば私も自宅で登録をしました。登録をしたんだけど、私の家そのものが正確に出ちゃってですね、まあ、個人情報っていうかね、あの自分家がもろに情報として登録されちゃうのは困るんで、ちょっと位置をずらしてですね、近所の公園にしたとかね、自分家じゃないように見せたりとかね、そういったことも可能となっています。まあ、ちょっとこれ程度問題ですけどね。まあ、そういった形で、位置の情報を登録できると、そうするとみんなでどんどんどんどん頑張っていくとですね、この精度がどんどん上がっていくということになります。で、おそらくですね、最初の状態はクージット社の方とかが頑張って入れたとかですね、 あるんじゃないかなと思います。もちろん手で入れたっていうのはですね、GPS の本当にユニットと連動させとかね、そういったことがあったんじゃないかなと思っています。で実際ですね、今回ちょっと調べきれてないんですが、 GPS とのハイブリッドタイプと、そういったことも出てますんで、そういった形でね、位置情報をどんどん登録してたんじゃないかなと思っています。で現在ですね、登録している状況、これプレスエンジン .com のサイトでですね、 Google の地図を利用してサービスエリアみたいな形でね、表示を地図上にどこがアクセスポイントとして登録されてますよっていうのが出てきます。日本地図で見るとですね、やはり大都市圏、東京、大阪、名古屋、福岡、そういうここら辺がですね、あとは北海道、札幌ですね、あと仙台、やっぱり大都市圏になるとやっぱり登録が多くされています。でちなみに私の近所で言いますと、私横浜市の栄区ってところで、横浜市のね、そこの方に住んでるんですけど、大船駅が、モイルの駅なんですけどね、大船駅近辺は割と集中してるんですが、私のちょっと住んでる住宅街になるとほとんど、アクセスポイントの示す明るい光が点で出てるんですけどね、それがなんか数箇所しかないと。でこの数箇所は多分私が登録したやつだなと思うんですが、そんな形でですね、登録があまりされてないところ、例えば住宅街とかは意外と登録されてないなと、そんな感じになってます。で昨日のマイクロソフトの場所を借りてデモした時にですね、じゃあここ新宿ではどうでしょうってことで、新宿のエリアを表示したんですが、これも駅前フルカバーですね。明るい点でアクセスポイントを示すんですが、もう明るい点が集中して全部真っ白になって、新宿駅を取り囲んでると、そんなことになっています。で新宿駅と都庁の手前まで、もしくは新宿御苑の手前までですね、もうフルカバーですね。でここのですね、フルカバーって言いましたけど、このプレスエンジンの精度なんですが、だいたい5メートルから100メートルと言っております。となりますと、この新宿駅とかの状況を見るとですね、もう5メーターぐらいの精度で、自分の位置を検出できるんじゃないかなと思っています。でちなみに日本の首都秋葉原ですね、これはどうなってるかというと、やはりとんでもないことになってましてね、ほとんど埋め尽くされてると、そういう状況で、ここ秋葉原に関してはね、結構皆さんご自分登録をされた方もいるんじゃないかなと思っております。もちろん東京駅前とかですね、かなり登録されてますんで、都心で利用される方、これかなり実用になってると思っております。でこのプレスエンジンの対応のプラットフォーム、どれに対応しているかって言いますと、当然ですね、 Windows で、 Windows は XP Vista 7ということになってます。で Vista と7についてはですね、 32bit 版だけじゃなくて 64bit 版も用意されています。あとは Windows Mobile 5.0 以降ですね、ですからWelcome の003とか、あそこら辺でも使うことができます。ぜひね、Windows Phone 7でもね、ここ対応していただきたいなと思っております。であとご参考程度なんですが、 MacOS 10、これ10.4 っていうと、レパードだとかなんとかありますよね。これまたタイガーだっけこれね、いろいろありますよね。で 10.4 から 10.6 ってこれスノーレパードですね、そこまで対応してるということになってます。で来年夏登場予定のライオンさんですね、これは対応するかどうかはちょっとまだ分かりません。あとでこれソニーの研究所が研究した成果だということで、やはりですね PSP ですね、プレイステーションポータブル、私もこれ1台持ってますけど、みんなの地図、みんなのナビというねソフトが出てます。でこちらもですね、このプレスエンジンの技術を利用して位置情報を検出するということもやってます。そうでもなくてもですね、これ PSP の GPS のユニットっていうのをオプションで買ってきて使えばいいんですが、それがなくてもですね、プレスエンジンの技術を使って位置情報を検出するということもできます。はい、それでですね、あと iPhone 版、こちらは iPhone の番組の方にお任せするのがいいかなと思ったんですが、この iPhone 版もですね実はあったんです。ところがですね、 Apple がどうもこの API の使い方が良くないというか、どうも Apple の基準に合わないということで、公開を止めてしまいました。 で今年の3月にですね iPhone の世界カメラっていうのが1回公開停止になったことがありますね、まあ、それでちょっと記憶にまだ新しい方おられると思うんですが、実はプレイスエンジンを使ってたからなんです。で、世界カメラを作ってる提供されてるところはですね、このプレイスエンジンの機能を外して再登録して公開してると、そういうことをやってます。これねどうなんでしょうね、まあ、せっかくの技術をねこういうことで止めてしまうのはどうかなと、ちょっと思ったりもするんですけど、そんなことがあったと聞いています。でこのプレイスエンジンはプレイスエンジン API ということで、まあ、アプリケーションソフトの開発ができるようになっています。でこれどういう仕組みになっているかといいますと、プレイスエンジンのクライアントソフトを入れているとですね、そのパソコンの中にですね簡単なウェブサーバーが立ち上がるんですね。ポート番号が今5448番ポートになるんですが、ここのサイトに自分自身でアクセスするとパラメータを与えるんですね。この情報をくださいっていう風に、でパラメータ与えると、値が返ってくると。例えば Wi-Fi の電波の測定をした結果を返してくださいとか、そういった情報を得ることができます。でさらに得た情報をもとにプレイスエンジンのサーバー、プレイスエンジン .com のサーバーの方にこういう情報を持ってるんで位置情報を教えてくださいって言うと、その情報をプレイスエンジンのサーバーに返してくれるんです。でそこのやり方というのが、まあ、プレイスエンジン API ということで、公開をされています。でこれプレイスエンジン .com のサイトでですね JavaScript とかですね、そういったことを使ってサンプルプログラムも用意されています。で全て API も情報公開されています。このパラメータ与えると戻り値がこういうふうに返ってきますよと、で戻り値それぞれのパラメータの意味はこうですよっていうことをね、詳細書いてありますんで、ちょっと興味のある方で、これちょっとプログラム組んでみても面白いんじゃないかなと思っています。はい、そういうことでですね、まあ、今回このプレイスエンジンという話をさせてもらいました。でこの技術自体はですね結構昔から出てます、まあ、昔から出てるんですけどね、ちょっと一度もお話してなかったんでちょっとお話をさせていただきました。私自身もこう地図で何か連携するっていうことは非常に興味ありますので、まあ、このプレスエンジン、知った時にですねいろいろ調べて、いじったりとか、しておりました。今言いましたようにプレスエンジンの、クライアントソフトですね、Windows 版も出てますし、もちろんフリーです。フリーで使わせていただきますので、ちょっとね皆さんも興味ある方インストールしてみてはいかがかなと思います。でちなみにやっぱりソニーということで、バイオのノートタイプ、タイプ P、タイプ X、タイプ Z とかですね、あそこら辺にはプリインストールされていると聞いています。でさらにGPS とのハイブリッドタイプも使えますよっていう話も聞いていますので、まあ、ソニーのノートパソコンをお持ちの方ですね、ちょっと調べてみて、使ってみてはいかがかなと思っております。まあ、ソニーのノートパソコンじゃなくてもですね、私今 Acer のネットブック使ってますけど、それにも入れて使っています。まあ、そういった形でのプレイスエンジンということで、興味あったら使ってみてもらえればなと思っております。以上ですね、今回プレイスエンジンの話をさせていただきました。はい、そういうことで今回はプレイスエンジンの話をさせていただきました。最近よく思ったのがですね、マイクロソフトのサイトとかですね、そういったのエヴァンジェリストの方とか MVP の方が書かれているまあ、ブログなりなんたりですね、よく読んでいくとですねいろいろ情報書かれていまして、ああそうなんだっていうのは結構いろいろ書いてあるんですね。まあおそらくその中の一つとしてこの私のポッドキャストなりブログなりとかですね、お役に立ててるのかなとも思うんですが、そこを見ていくとですねいろいろあるし、こういうのを見ていかないともったいないのはせっかくの情報だしと、そういうことをちょっと最近特に感じています。まあ、そういうことでいろいろ今後ね見ていきたいなと思っておりますし、得た情報をですねちょっと形変えてでもですね、まあ、自分の考えとか言葉入れながらまた自分自身も追加して調べてみたりとかですね、あればですねこういったポッドキャストなりブログとかでね配信していきたいなと思っております。はい、そういうことでですねまた次回いろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。